深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、空気代表の木綿達志さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこの番組ではもう空気といえば、まあ、井口館でおなじみのというね、はい、いわゆるこう映像クリエイティブ、まあ、集団といいますか、
はい、
そんな認識でよろしかったでしょうか。
はい、映像、
はい、はい、そこの、クリエイターだけども、ある意味経営者でもいらっしゃるんですね。代表ですから。
あ、そうですね。もともとあの、さっき言ってたあの、江口がずっと代表してたんですけど、はい、あの、何年前かな ?10 年ぐらい前に、うん、あの、江口がちょうどあの、映画を始めたぐらいの時に、はい、ちょっと映画に集中したいんよね、みたいな話があって、で、やってくれんみたいに言われて、いやまあちょっと興味もあったんで、うん、なんか偉そうに、あの、江口がやってるやり方とは違ういいやり方があるんじゃないかみたいな、うん、ことを考えて引き受けたのが始まりで、しんどいって大変っすね。
何年ぐらいになるんですか、社長に就任されて。
ちょうど多分今10年目入るぐらいだと思います。はい。
いや、なんとなくね、あの、感覚的にはもう真逆じゃないけども、そのクリエイターと、マネジメントってまた全然別物でしょ。
全然違いますね。
もうどういう風にこうそこってこう仕分けてるとか、なんかある意味融合されてるんですか。
もうでも全然別のものだっていう風には置いてはいるんで、はい、あの、普通の仕事の時間とこのマネジメントの時間っていうのはもう別々の。
あ、やっぱ分けてるんですか、はい、そこは。
別だって思ってやってますけど、なんですかね、あの、ちょっと慣れてきたんで、うん、その一つの仕事作るのの、まあ、大きいバージョンみたいなものなのかなっていうふうには、今、会社作りみたいなことも捉え始めてるんですけど、でもまあ、あの、もともとがそういう職人肩着みたいなとこあるんで、全然違うことをやってるなっていうのは、まあ、思いながら。
いや、なんかね、こう素人ながら考えると、はい、クリエイター目線で言うとね、あんまりお金のこと考えたくないじゃないですか。
ああ、はい、はい。
だからなんか、でもほら、経営者のもう視点が入ってくると、はい、すごい現実的にね、引き戻されてしまって、
はいはいはい、
その発想力がなんかね、逆にちょっと悪影響だったりとか、はいはい、そんなことにはならないんですか。
あ、なんか、うちの会社だと、うん、あんまりその、なんていうんですか、アーティストっぽいやり方というよりかは、うん、もうちょっとあの、仕事を受けるときにお金のことも考えながら、普段もやってるんで。
そっか、最初からビジネスありきというか。
そうなんです。だから、お金を触ることっていうか考えることあんまり違和感はないんですけど。
なるほど。
あんまでもやっぱり大きい組織作りみたいなことを、普段はやってなくて、うん、あの、組織の中のあの、まあ、ディレクターっていうポジションで、はい、あの、指示は出すんですけど、その、組織自体をこう、作っていくみたいなことは普段はしてないので、そっちのが難しいですね。
なるほど、はい。いや、だからそのクリエイターって、なんか僕は、ある種のこう、一匹狼じゃないけども、そもそもこう、組織的な、まあ、環境に向かないようなね、
はいはいはい、
人がクリエイターになってるようなイメージもあるんですけど、はい、この空気っていうのはある種会社組織じゃないですか。
そうです。
はい、その、何かこう、やっぱメリットは当然あるわけですよね。そういうわがままなクリエイターたちが、ある種こう束ねていくというか。
そうですね。なんかよく言ってるのは、あの、どうしても調子悪いみたいな、あの、波があるんで、で、みんなが、それ、バラバラでいいとき、誰かがいいときは誰かが悪いみたいなことあるんですけど、そこをちょっとチームになってると、お互い支え合えるんですけど、一匹狼だと、もう全部実行責任にやっぱなっていくんで、悪いときは本当に悪いままみたいな。
なるほど。
だ、そういう意味では、あの、自由度も結構あるけど、あの、ちゃんと、まあ、大人として責任持って行動してくれてたら、あの、いいよっていう、なんか自由と
責任の
バランスとか取っていれば、逆にそういう意味で言うと、あの、リスクヘッジというか、自分だけ頑張んなくても他の人が支えてくれる時もあるし、ま
あ、
調子いい時は支えればいいし、みたいなことが、まあ、できてるからみんな、出ていかずに、
なるほど。
やってくれてんのかなっていうふうに思います。
ああ、じゃあやっぱりいい部分が多いっていうことなんですね、そういう意味では。
そうですね。まあ、当然合わない人は抜けていくってパターンももちろんあるんですけど、比較的うち離職率低くて、
なるほど。
まあ、居心地良いんじゃないかなとは思ってます。
だからチームだからこそ発揮できる力もやっぱりあるという。
ありますし。
そうですよね。
はい。あとはまあ、あの、 ある種ライバルだったりもするので、誰かがいい仕事とかすると、ちょっとやっぱ悔しいんですよね。でそれでこうちょっとまあ、切磋琢磨的なとこも多分あるかなって思います。
ある種のこう、プロ野球チームとかに近いものがあるのかもしれないですね。
ああ、まあそうですね。やっぱ実力主義なところはどうしてもありますし。
もちろん個人のスキルを発揮しなきゃいけないけども、はい、やっぱりでもチームとしてね、こう向かっていかないと勝利できないとかってありますからね。
ですです。もう、やっぱチーム戦だなって思います。そういう意味では。はい。
じゃあなかなかね、こう、大変なお仕事をされてるなって感じはしますよね。
そうですね。
だって、代表だから、はい、もちろん、その、部下の手前、下手な、こう、作品とかはできないですよね。
そうですね。なるべくいいもん、なるべくじゃない、絶対いいもん作ろうとしてるんですけど、うん、まあ、弊社は絶対に面白いものしか作らないとかいうふうにポリシー置いてるので。
そこの説得力というか。
まあそうですね。ね、ただまあちょっと本当にずっと気を張ってるとしんどいんで、僕は
そうでしょう、はい。
好き見せて許されるキャラを今確立してきてます。
なるほどね。まあでもそういうところもクリエイターとしては絶対なんかね、あった方が。
そうですね。
いいに決まってますよね。はい。そんなに常に張り詰めてて、いい作品がね、どんどんできればいいけど、そんなわけにもいかないのかなと思うし、ね。
そんなわけにもいかないですし、まあ、キャラクターにもよると思うんで、うん、ちょっと厳しめでやった方がうまくいくタイプの人もいるんですけど、うん、僕個人的にはあんまり、詰め詰めにしちゃうと、うん、なんかなんでしょう、リラックスできなくて、うん、いい結果にならないことの方が多いなって思うので、うん、やや緩めぐらいが僕はちょうどいいし、まあ、それは各、クリエイターというかディレクターによってちょっと違うかもしれないんですけど。
なるほど。はい。まあ、空気といえばね、最近、はい、冒頭でもお話したように、やっぱり江口寛という存在が、はい、まあ、まず浮かぶんですよ。
はい。
で、木綿さんは、もう最初から一緒にいらっしゃ、一緒に彼と立ち上げてるんですか、空気を。
あ、立ち上げから僕はいるんですけど、
はい。
その当時は、まあ、やっぱ江口が会社の先輩、うん、会社じゃないか、ごめんなさい、学校の、芸工大の先輩。
芸工大ですよね、お二人ともね。
そうなんです、そうなんです。
でも、はい、大学で一緒だったってわけではないんですよね、世代的にもね。
はい。僕が一方的に名前は知ってて、はい、まあ、その頃から作るのがすごかったんで、うん、まあちょっと、作品を授業のたんびに見せられたりとか。
もう大学生の頃から彼はちょっと抜きんでいた存在なんです。
もうやっぱ目立ってました。すごい目立ってて。
僕も実は学生の頃から知ってるんですけど。
あ、そうですよね。そうですよね。
うん、はい、でも、まあ、やっぱ大学内でもやっぱそうだったんです
ね。目立ってました。はい。うん、で、僕は、その頃はもうただのモブキャラで、
モブ
キャラだったんですけど、まあ、ある時誰かの、
うん、
あれ誰かな、
うん、
誰かを介してちょっと紹介していただいて、もらって、うん、で、一緒に、炒めしかなんか食べ行ったんですよね。
おぉ。それ学生時代の話？
僕が卒業してすぐぐらいで、もう、江口はもう、フリーで結構活躍はしていて、はい、で、僕フリーなりたてで、
うん、
でも仕事も全然ない、
うん、
これどうしようみたいな時に、うん、そういえば江口さん頼っていけばなんかいいことあるかもって言って会わせてもらったんですけど、はい、その時言われたのは、
うん、
お前甘えんなと。一人で頑張らんとダメやろって言われて、そうっすよね、頑張りますって言って2ヶ月後ぐらいに、会社作るけど一緒やらんってやって
たんですよ。
どういうことって思いながら。で、まあ僕はもうすごい一緒やりたかったんで、もうもちろんっすって言って入ってから、まあ当時はもう2年ぐらいで終わるかなって思ってたんですけど、なんですか、軽いバンドみたいな感じで。
まあ、
バンド
のことはあるあるというかね。
はい、
まあ、どっかでまた別れたりするもんですよね、はいはいはい、こういう世界ってね。
かなって思ってたらもう30年に近づいてるんで。
これはなかなかすごいことじゃないですか。
そうですね。
はい、そっか。そういうこう出会いがあって、
はい、
もう最初から、設立の段階から一緒に、
ということ。そうですね、空気自体はもう本当に一番最初から。はい。
だから、江口寛からしても、やっぱ、木綿さんに何かを感じてたんでしょうね、きっと。
そうですね。ちょっと本当になんで僕、声かけたのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、何人かには声かけていて、
うん、
で、実際に空気立ち上げに参加したのが、声かかってた人の半分ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
まあ、でもなんかその、まあ、一応選ばれてはいたので、うん、今度会ったら聞いといてください。
いやー本当ですね。
はい、
それはもうどういう声掛けなんですか。映像集団を作るぞというような呼びかけだったんですか。
そうですね。ただデザイナーさんもいたし、プログラマーさんもいたし、うん、だったと思います。
いろんなクリエイティブというか。
はい。映像だけじゃなくてちょっと広めだった記憶はあるんですけど、もちろん映像を作る人がメインだったんですけど、
うん、
他の人もちょっと入ってた記憶がありますね。
なるほど。
はい。
まあ、このように、このようにっていうか、その、いわゆる、 ちょっとアニメーションと言いますか、うん、CG を使ったような作品。これが、まあ、特に木綿さんの主な世界なんですか？
そうですね。ちょっと僕少し、うちのディレクターの中では、うん、特殊バージョンで、うん、みんな得意なものが結構しっかりあるんです
けど。当然、それぞれ個性があるわけですね。はい、うん、
そうですね。江口だと、まあ、ドラマのある、はい、実写の映像だったりしますし、うん、まあ、その中で、幅はすごくあるんですけど、うん、で、アニメしかやらない人間もいますし、うん、CG しかやらない人間っていうのもいるんですけど、はい、僕、全部いっちゃうんですね。
あ、そうか、実写からアニメ、はい、CG。実写
も CG も全部やって、
うん、ドラマも行くんですか？
ドラマも最近ちょっとチャレンジし始めてて。
オールマイティですね。
これが、いわゆる器用貧乏というやつなんですけど。
いや、でもそれはそれでから、だからこそ、なんかまたね、生まれる世界もありそうな気もしますが。
あ、うん、そうですね。なんか新しいことやるのがとにかくちょっと好きで、うん、あんまり一個のものを突き詰めるっていうのがどうやら苦手なんだなっていうのは。
ただ簡単におっしゃいますけど、はい、それ全部大変というか、それぞれ専門的なスキルが求められるので、まあ、そうですね、はい、それ全部できるのは逆にすごいなと思いますけど、
ね、そうですね、全部80点ぐらい
まあでも掛け算するとね。
そうですね、
100は簡単に超えるというね、はい、話もありますよ
そうですね、いろいろやるんで、うん、まあでもアニメはもちろんすごい好きですし、うん、評価されてるっていう部分で言うと、僕の場合は実写よりもアニメとか CG のものの方が、うん、声かかることは多いかなと思ってます。
なるほど。はい。そういうのって何かこう、きっかけあったんですか？大学でなんか芸工大で学べるんですか？
芸工大がですね、僕4年間行って中退してしまったんですけども、うん、ほとんど、その当時はもうお芝居か、あとはパソコン使って CG 一人でやるみたいな、うん、はい、授業あんまり出ない子だったんで。
なるほど。
はい。で、その時に独学でまあ CG とかをやっていたので、うんうん、その流れで手を動かしてなんか作るっていうのはもうずっとやってる感じですね。
なるほど。
はい。
まあちょっとこれそもそもみたいな話になってくるんですけど、
はい、
そういうことを今やりたいとかできるようになる、その原点ってなんかあるんですか？
ああ、
漫画が好きだったとか、なんかいろいろあるじゃないですか、きっかけとしては。
あ、漫画も人並みに、もちろん読んではいたんですけど。
でもそれは普通なんですね、そこは。
そうですね。まあ、映画はひょっとしたら高校生の時とか人よりはちょっと多く見てたかなとは思いますし、
うんうん、
そもそもで言うと、僕、高2ぐらいまでは学校の先生になりたいって思ってたんですね。
ああ、その選択肢もね、なんかわからないでもないですけど。
はい、なんかちゃんと、結構その勉強自体は僕嫌いじゃなかったので、はい、まあこれを教えるのいいかなって思ってたんですけど、う
ん、ちょっと先生っぽいし、なんか。
あ、そうですか？
風貌というか、勝手に僕の。
そうですね。そうなんです。でもなんか本当にこのまま行くともう学校っていう世界にしかもう入れないわって思っちゃって、
うん、
いきなりなんかあんま面白くないかもって思った時に。
ちょっとこうドロップアウト系っていうか。
あ、ですです。うんうん、だから普通に地元の金沢だと石川だと金沢大学って。
もともと石川県ご出身なんです
よ。あ、そうそうそう。石川県出身なんですけど。
はい。
で、地元の大学行く予定だったのが、はい、映画が好きやったんで、なんか映画作りたいんですって、うん、当時の担任の先生に言ったら、まあ頭おかしいんかって一回言われたんですけど、その先生が良かったのが、うん、次のなんか進路相談かなんかの時に、はい、芸工で探してきてくれたんですよ。
なるほど。
国立で映像勉強できるとこあるぞって言って、
他なかったんですか？全国。東京とかありそうなイメージもあるじゃないですか。
なくて、一応千葉大学に一応、ちょっと違うんですけど、一個あったんですけど、うん、まあ映像って言ったらやっぱりもう断然その当時の芸工大。
やっぱそうだったんですね、九州で、ね。
はい、
うん。
はい。それから僕の人生がこっちに、今なんでここでラジオでこん
な風に話してるのか。いや、確かにね、それがなかったら今ここにいないです、ね。
絶対いないです。はい。
なるほど。
はい。はい、そこがまあそもそものきっかけだったりしたんで、あれ何の話とか。
いや、まあそのいわゆるね、なんでそういう世界、CG だったり。
あ、そうそうそうそうですね。でも、絵描いたりはまあ趣味程度にはしてましたけど、うん、やっぱり本当に作り始めたのは大学生になって、なんかせんといかんって思った時に、その当時CG が、個人が CG でなんか作れるようになったぐらいの、ちょうど黎明期みたいな時だったので。
うん、まあそのパソコンも扱うのが割と好きだったりとか。
そうですね。
プログラミングとか。
ハマりました、ハマりました、うんうんうん。はい。その時にハマったっていうのは結構今繋がっていってますね。
なるほどね。
はい。
それが、まあ、ちゃんとご仕事に繋がっていくわけですよね。
なってますね。不思議なもんですね。
いやいや、でも確かにこう、黎明期といえばまだね、こう、30年前とか。ね、まだ今でこそもう当たり前の日常的にね、CG やら、その、 アニメとかも、はい、もう当たり前のようになんか飛び込んできますけど、まだまだね、
全然でした。
制作者という意味では、はい、ほぼ、多分東京ぐらいにしかいなかった、一部の人がね。
本当そうでしたね、
いたぐらいで。
はい。
ましてや福岡でとなるとね。
目立つのにはとっても良かったですね。
あ、そうか、はい。逆にそれで目立ってる場所でもあった。
あ、そうですね。それはなんか、江口ともなんか話したりすることもありますけど、うん、やっぱり福岡にいるから目立てたり、で、まあ、福岡にいるデメリットっていうことももちろんあるんですけど、うん、遠くから呼んでもらわなきゃいけないんですけど、
ですよね。
まあ、でもやっぱ目立てる場所だったっていうのは絶対あると思いますね。
なるほど。はい、だから、あえてそこも一つ戦略で考えたら、うん、決してネガティブではなく。
なく。
うん。
まあ、そもそもなんか福岡がめちゃめちゃ好きっていうのが、まあ、大前提であるんですけど。
それはもう江口感もね、強く言ってるとこだし、はいはい、まあでも、なんて言うんですかね、こう、小説家とか作家もそうなんでしょうけど、より自分が何か世界を構築するにあたって、環境がいいとこの方がいいわけですもんね。うん、それが、もしかしたらこう刺激だけではなくて、うんうんうん、なんかいろいろこう自分の精神を浄化するような
あると思います。
ね、スペースだったりとか、うん、そういうのが意外と福岡っていうのはいいんですか、クリエイターとしては。
僕はすごいいいですね。
あ、そうですか。
はい。
東京とかだとやっぱりあんまよろしくない感じします。
なんですかね。僕東京今二拠点生活で今日もこの後東京行くんですけど。
あ、そうなんですね、
はい
うん。
行ったり来たりしてるんですけど、やっぱそうですね、仕事先。なんでしょうね。仕事の数自体はめちゃくちゃあるし、うんうん、まあ、ひょっとすると向こうで生活して、プライベートで遊びに行くと、自分の時間作れる場所もできてくるのかもしれないんですけど、うんうん、まあ、今はまあやっぱ断然福岡戻ってきた時に、うん、いろいろリラックスもできますし、なんでしょう、木張り詰めてずっといなきゃいけないみたいなのがないから、ちゃんと抜ける場所だから、
うん、
まあやっぱ、福岡戻らずにずっとっていうのは多分無理なんだろうなって今は思ってます。
なるほどね。いや、これね、なんか僕もその、いわゆる音楽の世界を見てて思うのが、はい、もう今や、その、なんか、どっかを選ばなきゃいけないような時代でもないのかなと。うんうんうん、もう、なんか、精神的にも物理的にもなんとなくこう、距離がもうね、福岡と東京はそんななんか遠いとこではなくなってるなっていう感じは、すごくしますね。うんうん、なんでだろう。なんか、30年前、40年前って、まあ、なかなか決心を、がいるというかね、うん、さあ、東京に行くぞ、みたいなね、
はい。
その、例えば音楽で、まあ、デビューを目指してる人たちも、きっとそういう思いで上京してたんですよね。でもなんか今って、まあ、どっちでもいいやん、みたいな。
なんか地方に住みながらメジャーデビューする方も結構いますよね。
出てきましたね。
なんかもう本当に普通にそれが出ているよなって思いますし。
う
ん、
まあネット環境がね、完全にこう整ったっていうのも大きな要因かもしれないですけど、そういうのもちょっと肌で感じたりしてます？
してます、してます。それは思いますね。
だから、いわゆるこう、ね、ほとんど東京での仕事みたいなイメージは多いんですけど、ほとんどそうでしょ？だって割合的には。その仕事の元となっている場所がどこかと言われたら、
そうですね。まあ、でも会社全体で見たときに、うん、そこまででもなかったんですよね。半分ぐらいはひょっとしたら東京かもしれないんです
けど、半分福岡だったりするんですか？
半分はまあ、違うエリアだったりして、あ、
違うエリアね。
で、福岡、福岡もでも4分の1ぐらいは福岡だと思うんですね。4分の1か3分の1ぐらいは。
あ、まあでもまあ今多いっちゃ多い方ですよね。それって僕のイメージからすると
。あ、本当ですか？あ、でも意外と、うん、意外とっていうか、まあ、全然僕らやりたいんで、
うん、
で
もなんかそのね、変な話、はい、お金の感覚って全然違いません？
あ、
東京で動いてるお金と、福岡で動いてるお金って。
相場感みたいなことやっぱ違ったりはするんですけど、うんうん、まあ、その分僕ら移動がなくなったりだとか、
うん、
比較的その、スタッフ、のお金とか機材のお金とかも、まあ、含めてちょっと安くなったりもしますし、はい、
うん、
できなくはないというか、全然やり方次第だと思っていて、
うん、
で、なんか高いと思われてしまっているのが、
うん、
まあ、いい意味でも悪い意味でも、うん、高いと思われちゃってる気がしていて、全然僕ら的には、地元の、なんだったら九州全体の仕事とかって積極的にやってるつもりなんですけど、
それはもう予算下に応じた何かやっぱやり方みたいなのがちゃんとあるというか、
もちろんです、もちろんです、はい、
なるほどね、
あります。どうしてもどうやってもお金かかるものとかももちろんあるんですけど、
うん、
全然それは何作るかによって、
うん、
予算って変わってくるんで、
うん、
そうなんですよね。まあ、全然僕は、指名されたらすぐ、やりますっていう。
どこであろうと。
どこであろうと行きますよと。
はい。いや、そういった意味では、場所を選ばないという意味では、最近では、万博のお仕事もね、されていらっしゃる
という。そうなんです。幸い、映像メインでずっと仕事はしてるんですけど、うん、何年前ぐらいからかな、インタラクティブな、体験するコンテンツ。体感型の。はい、うん。ものを今やり始めていて、うん、で、やっぱりちょっと評価もされ始めていて、
うんうん、
で、万博の方からも、何巻かな、4つぐらい、ちょっと関わらせて、
なんかそれってあれですか、こう、ゲーム的ななんかものだったりするんですか？
ですね、うん、単純に何でしょう、映像が流れるだけのものもあるんですけど、うん、それって例えばすごい横長なものだとか、
スクリーンがちょっとね、家では違うものですよ、
ね。全然もう違うもの。
パビリオンはね、
うん、あとはまあもちろんお客さんが何かしたら反応するみたいなものももちろん作りますし、
うんうんうん、
何しろお家でテレビで見るとか、
うん、
パソコンで見るとかスマホで見るじゃなくて、うん、その場所に行って体験できる。だからこそ体験できるみたいなものも今やり始めていて。
アートもね、割とそのイマーシブっていうか、
あ、そうです、そうです。
体感型というか、はい、そんなものが割と作品としてもね、始めてますよね。
増えてますね。で、うん、世の中的にもやっぱコロナ後で、みんな集まりたいんだなってすごく思っていて、
うん、反動というか。
反動あると思います。うん、やっぱ、人をすごく、そういうものに集まりますし、
うん、
そういう意味ではなんか今ちょっと伸びてるなって思いながら、
うんうん、
はい、万博にもうまく、はい、入らせてもらえて。
だからなんか、ああいう万博の、まあ、功罪あるとしたら、その功の部分っていうのは、まあ、そういうクリエイターにとっても非常にこう、発表の機会が増えてるという。
あ、そうですね、
ことにもなってるんでしょうね。
はい、実験いろいろしたり、なかなか広告仕事だとできないものっていうのがやっぱちょっとあるので。
ね、なんかこう、テレビ画面のモニターの中でしか表現できないことと、はい、今おっしゃったようなね、すごいこう、でかいスクリーンとか。
はい。
だと、また、こう、表現方法が変わって。
変わってきます。
きますよね。
し、この商品いいよ、じゃない、もうちょっとなんでしょうね。もう少しその表現によったというか、
うん、
クリエイティブによったという言い方が正しいかわかんないんですけど、うんうん、コマーシャルというよりは、映像自体のクリエイティブに特化したものとかが、やっぱり割合としては多いんで、
うん、
そういう意味では、僕ら作り手側的には、やりがいあるというか、
なるほど。
はい。ものかなって思ってます。
これちょっと全然話が脱線するかもしれないんですけど、はい、なんか私がやってる音楽の仕事っていうのは、はい、なんかその福岡って、圧倒的に、いわゆるこう人材を多く輩出している街なんですよね。うんで、もうそれはもうメジャークラスの人が、さっきの椎名林檎ちゃんもある意味福岡人材といえば福岡の人だし、うん、だからそういうことがたくさんあるけども、なかなかこうそれを、いわゆるこう映画の聖地じゃないけど体験できる場がね、福岡で実はないんですよ。
確か
に。だからなんかね、そういう、シンボリックな場所が欲しいなと思って、なんか今僕の中ではエンターテインメントミュージアムみたいなね、構想がちょっとずつこう生まれ始めてるんですけど、はいはいはい、なんかそういうところで、例えば木綿さんとかもね、はい、協力していただいたら面白いことができそうな気が、ちょっと今話聞いててしましたよ。
やりたいっす。
ね、なんかやってみたくないですか、そういう。
いいっすね。
皆さんになんかその福岡に来て、例えばまあインバウンドでもいいし、うんうん、その福岡の音楽を好きな人たち、あるいはこれからの若い世代とかがね、はい、あそこに行ったらなんかめちゃくちゃこう刺激を受けて触発されたとかね、そういうなんかエンタメを学べる、
うんうんうん、
そういう場が、福岡ってなんか必然的だなと僕思ってるんですよ。そのさっきのね、うん、レガシーも含めて。
そうですね。
うん。だからなんかこうそういう企画をね、ちょっとよかったら一緒に。
いいですね。
やりましょうよ。
いや、やりたいです。ああ、でも確かに僕、よそから来てるから、うん、ますます思うんですけど。
あ、なるほど。
ほんと多いっすよね。なんでこんなにな、ね、いるんですかって。
キリがないぐらいいっぱいいるでしょ。
います。ほんといます、
ね。音楽人だけでも多いし、まあ、はい、芸能、俳優、芸人さんとか、
はい、
クリエイターもそうですよ。
そう。あ、確かにそうですね。
ね、もうそれこそ空気だってそうじゃないですか。
はい。
なんか福岡っぽいっていうか。
そうですね。うん。なんすかね。
なんなんですか、これ、この現象。
みんな目立ちたがり屋さんですか？
のぼせもん、のぼせもんです。
のぼせもんですか？
はい。
あ、そうか、のぼせもんですよ、ね。
だから石川さん、ね、石川県から来られた木綿さんからすると、なんか福岡ってどんな風に映ってるんですか？
あ、でもやっぱ、
地域性というか。
それはありますね。のぼせもんっていう言葉、合うと思います。すごい合いますし。
こんな多くの人材が生まれる理由というか。うん、
人をもてなしたり、
うん、
あと楽しませたりも好きなので、
うん、
まあ、そういうのもあるのかなって。人、
うん、
例えば誰か友達連れて行ったり、
うん、
が来た時に、うん、やっぱ福岡の人ってあそこ行ったらうまいよとかなんかもう聞いてもないのにいろいろ言ってきたり、
確かにね、
はい、なんかですね、
なんか褒められたいし、ね、
そう褒められたいんですよね、
紹介してやっぱよかろうがみたいな、ね、
そうもうそういう人ばっかりじゃない
ですか、そんな人ばっかりですよ、
これは多分向いてるんだと思うんですよね、うん、アーティストとか芸能人とかに、
あ、資質としてもね、
資質として、はい、
うん、なんかそういうこう喜ばすという言葉が出ましたけど、はい、エンタメってまさにそうですよね。
あ、でも そうですね。
おめさんのやっぱりコンセプトもそういうとこあるでしょ。見てもらった人が、なんか笑顔になるとか、喜ぶとか。
あります。もちろんそれすごくありますね、うん、絶対面白いものしか作らないっていう会社のそのポリシー自体も、やっぱそこに、なんでしょう、自分が面白いと思っとくだけだとやっぱダメで、うん、やっぱ他の人が楽しいとか、うん、まあ、喜んで感動したとか、うん、それがないともう全然やっぱり意味ないなって思って やってますし、うん、僕自身はなんかそこに自分自身も楽しまないとダメだなとか、まあ、くっつけていろいろ思ってやってることはありますけど、
うんうん、まず自分が楽しくないとねっていうね、
それは結構やっぱ思いますね、
説得力がないですよね、それがなかったらね、
いやいや作っていいもんできたことないですねないですね、
なるほどね、はい、まあ、その辺がね、やっぱりこう、資質としては、
はい。
なんかその福岡と、例えばクリエイター、あるいはおめえさんとかのこう、親和性みたいなものにこう、なっていくんでしょうね。
そうですね。僕ももう30年以上住んでるんで。
う
ん、
もうある種、福岡
ですよ。福岡ですよ。完全に福岡ですね。
ね、
うん。はい。もう洗脳されまくってます。
なるほどね、はい。今何人ぐらいいらっしゃるんですか、クリエイターという意味では。
まあ、うちの会社みんな作ってる人間っていう考え方をしてるので、うんうん、まあ、社員全員で今35人。
あ、そうか。じゃあ別に、そこの、いわゆるこう、作品を作る人じゃない人も、ある種のクリエイター。
あ、もう絶対そうだと思っていて。
なるほど。
うん、まあ、カムスさんも音楽やられてた時に、はい、アーティストだけが音楽作ってるって思わないですよね。あ、もう違います、
確かに。
うん、はい。同じだと思っていて。
なるほど、
うん。その場を作ってくれる人もそうですし、うん、サポートしてくれる人もそうですし、
はい、
全員作ってる人だよねっていう中で、うん、まあもちろん手を動かす人っていう意味では、うん、そういう人たちって区分けはあるんですけど、はい、まあみんなで作ってるなっていうふうに思って。
なるほど。はい、まあそんな中でもですね、はい、非常に今こうタイムリーにフォーカスしたいクリエイターがいらっしゃるんですよね。は
い、います。
これは、絵本作家？
いや、
でもないんですよね。
でもないくて、弊社の白川という、はい、ディレクターなんですけど、うん、彼ももうほぼ初期メンバーなんです
けど、
うん、
あ、なるほど。
はい。うん、彼が短編でアニメがすごい好きなんですけど、はい、彼自身は、はい、でアニメをメインで作ってるんですけど、うん、過去作った作品でピッタンコっていう、うん、太陽先生とピッタンコっていう短編の映像があったんですけど、うん、それを今新しい絵本大賞っていう、うん、これはなんだろうな、まあ、アワードみたいなものがあって、うん、コンペみたいなものがあって、うん、でここで1位を取ると、うん、絵本になるという大事な大事なコンペを今やっておりまして、
なるほど。で、絵本の世界もなんかどんどん更新されていってるんですね。
そうですね。なんか
ペーパーだけではなくて。
あ、まあ映像からっていうことじゃなくて、うん、彼らはひょっとすると紙の絵本っていうことをメインでコンペをしてると思うんですけど、うん、カテゴリーとして映像っていうカテゴリーも今回はあって、うん、で、そこから逆に
絵本。面白い作品があれば、
そうですね。紙の絵本の方にしようっていうふう
に。なるほど。
うん、で、今、単独1位ではない、1位かな、
うんうん、
はい、
最終選考に残ってるんでしょ。
最終選考にはもう残っておりまして、今皆さん投票できるようなシステムになっておるんですけども、
どうしたらいいんですか、投票。
これはですね、はい、URL を口頭で言うわけにもいかないんで。
あ、そうです。なんか検索というか
そうです、ね、
ワードあります。
あ、ですね、
新しい絵本大賞、
あ、それが一番いいんですね。新しい絵本大賞のぴったんこ、
ピッタンコ、あるいは白川
元
弘さんというか、
はいはい、空気の名前も入ってるんで、
あ、なるほど、その辺をじゃあ、はい、調べてもらうと出てくる、はい、
これで投票1日1回できるんで、
なるほど
投票していただけると。
同じ人が毎日できるんですか。
毎日できるんです
か。あら、なるほど、
はい、
じゃあかなりそこ左右する可能性ありますね。
はい、あと YouTube のいいねもぜひ、そこも選考対象らしいので。
これどうやら締め切りが6月の22日なんで、もう迫ってますね。
はい、
あと3日ぐらいしかないですね。
あと3日も、はい、連打してください。
最後の追い込みで、
はい、
もし入ると、はい、選ばれるかもしれないと。
今いいとこ行ってるんで、ぜひ皆様の力で、
はい、
絵本にさせてください。
さすがだ、社長、自分のことだけじゃなくてい
やもちろん、ね、もちろんも
ちろん、ということでぜひですね、またじゃあ引き続き来週も、はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで空気代表の木綿達志さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。